はい、じゃあ、始めますか。
はい。
なんかもう定例となりつつある、松置おきまつ雑談。
はい。
今回はノーテーマ、特にテーマがあるわけではなくですね、本当に最近の話題などをざっくばらんに話したいなと思うんですけども、直近僕が、やったことを報告しておきますとですね、今日、僕は千葉まで、はい、サイクリングの遠征に行きました。でこれまでね、埼玉とか、神奈川とかは行ったんですけど、千葉方面に、行ったのはこれが初めてじゃないかなという。まあいつか行きたいなと思ってたんで、でね、どこ行ったかというと手賀沼というところで、まあ皆さんあまりご存じないと思うんで、ちょっと説明しておきますと、柏という、柏レイソルの柏ですね、とその先にある阿鼻子という、この2つの市、まああと2つぐらい、印西市とか、を関わってるらしいんですけれども、その市境にある、結構大きな沼ですね。沼というか池というか湖というか、利根川の水系らしくてですね、なんか一時期は水質問題とか話題になったんだけど、なんか行ってみたらすごい綺麗でですね、まあ一周とかそういうのもすることなく、なんか足よし、といったところがですね群生してて、あとね白鳥がいいんだよ。
へえ。
なんか普通に飛んでるわけ。でなかなか良かったです。で、自転車的にどういうところか良かったかというとですね、サイクリングロードが整備されてて、その池の全部というわけではなくて、まあ、半分南側にある、ところがですね、自転車、まあ、こういう普通のサイクリングロードっていうのは普通は、サイクリングロードとか言いながらも自転車と歩行者、両方使ってくださいね、仲良くしてね、喧嘩しないでね、危なくないように、あまりスピードは出しすぎないようにっていう、そういう感じなんだけど、手賀沼に関してはなんかきっちり分かれてるんですよ。湖に近い方が自転車専用で、もう一つレーンがあって、そっちの方は歩行者、ウォーキング、ジョギングで、なんであまり気にしないで飛ばすことができるという。
快適ですね。ま
あそれも池の全部というわけではなくて半分だけなんだけど、まあそれも結構、長いので18キロぐらいかな。
へえ。
全周すると20キロぐらい。
ああ、結構大きいですね。
うん。なんですが、まあ僕も甘く見てたんですけれども、行くまでに時間がかかるんですよ、距離があるんです。まあ 4,50 キロぐらいかなと思ってたら、きっちり57キロかかりまして、
やば。
行き帰りだけで100キロを超えるという。で結果的に僕その、湖の周りを周回するので20キロ、でそれ57キロかける2で、まあ、計算が合うかどうか分かんないですけども、127キロ走りました。で、終わったらですね、結局6時間ぐらい乗ってて、
いやーすっごいですね。
で朝の5時前に出て、で今日ほら、バックスペースマガジンの定例があるんで、
はい、
その会議が2時からだから、それまでに間に合わないといけないなっていう、そういうアバウトな感覚だったんだけど、とりあえず1時過ぎぐらいには着いたのかな。で、まあこういうロングライドをやっとかないといけないなと思ったのが、トロチチさんっていう男児さんから、
はい、
なんか今度150キロの、ロングライド行きませんかみたいに誘われてたんですよ。てるんですよ。 なんだけど僕これまで100キロは行ったことあるけれども、その先は未踏の地なんで、うん、とりあえずなんか走っとかないとやばそうだなと思って、それでやってみたという。
いやーすっごいですね。なんかこの前転んだって言ってましたけど、体の方は大丈夫なんですか？
うん、自転車ってさ意外に、体のどっか怪我しててもそこを痛めずに運動できるんだよね。上半身は固定するじゃないですか。
はい。
まあ足だけ動けばあとはなんとかなるんで。
へえ。
でこの間その転倒して打ったところがですね、脇腹、多分あばらがひび入ってるぐらいだと思うんですよね。
え？
痛みからすると。
それは
結構。夜寝るときに。夜 寝て仰向けになると痛いんだよ。
大丈夫なやつなんですかそれ？
うん、本当ひどかったらあの医者に行こうかなと思ったんだけど、医者に行ったとしてもさ、結局やることって湿布貼るぐらいしかないんだよね。あと痛み止めとか。
そっか、ひびってなるとそうなんですね。
うん。
あ、
だとその上半身を固定しましょうとか。うん、言われるだけで、あの僕鎖骨骨折やったことがあって、その時、
はい、
あとその背骨も折ったじゃないですか、
はい、
で股関節もやったじゃないですか。大体もうパターン分かってるわけ。
なるほど、
うん、もしそうだとしても、あの結局は安静っていうか、そこだけ固定しとけばあとはなんとかなるみたいな感じだったんで、でとりあえずそれで、コロナのいつだっけ、先週だよね。
先週ですね、
うん、でそれから 3,4 日ぐらいもう乗って、
うん、
とりあえず昨日あたりから痛みが少し引いてきたの。
うん、
夜寝るときにどっこいしょというふうに、あの布団の中に入るときに痛まずに済んだ。
うん、じゃあ
これはいいかなっていう。
うん、ひびっていうわけでもないんですかね。
うん、多分もうあの治りつつある。まあひびあったとしても結局細かい亀裂みたいな感じだから、
うん、
時間が経てば治るっていう。
なるほど。
ことだと思うんですよね。
うん、
あの体はあの特にその関節が回らなくなるとかそういうことではないので。
ああ、そうなんですね。
うん。でそういうことがありまして。まあ、それでも運動していくうちになんとかなるんだろうなと思って、
うん、
まあ、あまりペースを変えずに、まあ、50キロ60キロぐらい毎日走ってたんですけれども、まあ、今日ロングライドもできたんで、とりあえずもういいかなという、
うん、
そう、それであの沖田君の住んでるとこ非公開だけど、それにそこに向かってで走るような感じだったね。
そうですね。
そう、あの国道6号
で、うん、
まあ古くは水戸街道というふうに呼ばれてた、今もそうなのかな。
うんうん、結構地元の人とかも行ってますね。
ああ。でこれをひたすら進むというね。
うん、
でまあ。でそうそう、でそういうの走ってるとさ、いろいろ分かるわけで、これまで千葉とか全然興味ないから、
うん、
あのそのそれぞれの市がどういうふうに位置してるのかっていうの全く分からないまま、
あ、
まあ、これまでの人生を生きてきたわけですよ、
はい、うんうんうん、
その、浦安と浦和の違いも分からないそれぐらいは分かるんだけど本当は。松戸って言ったらさ、
はい、
結構千葉の中でも外れかなとかいう、
うんうんうん、
で船橋は多分東京に近いかなとか、
うんうん
うん、まあ歌手は名前からするとなんかちょっと都市部っぽいなっていう、
うんうん、
サッカーチームもあるし
っていう
感じでいたんだけど、
はいはい、
実は東京に近いのは松戸の方だったっていう。
へえ。
松戸ちょっとバカにしててごめんっていう感じで。松戸はね何回か行ったことあるんですよ。 あの松戸にパスカルっていうマックのお店があって、でそこの店長と結構仲良くしてたんで、でそこに遊びに行ったりとかよくしてたんですけど、でその松戸に行ったりとかはしたんで、まあ土地勘はないわけではないけど、実際自分で走ってみるとさ、その位置関係とか分かるわけじゃない、
うんうんうん、
でその水戸街道と、あの国道6号をこうひたすら、東の方かな、に走っていくと、まず松戸があって、
うんうん、
で松戸市街地はこちらみたいな感じなので出て、それのさらにさらにさらに先に行かないと柏に行かない、
うん、
柏の方が奥なんですよね。 でその途中に、流山市っていうのがあって、
うん
うん、で流山もねすごい田舎だと思ってたんだけど、あのなぜかというと、これはあのスズメパイレーツという、漫画がありまして、
うん、
そのパイレーツの、なんだっけな、その本拠地みたいなところが流山にあるっていう、まあ、ど田舎にありますよみたいな感じで、
あ
で、名前だけは知ってたんだけども、その流山に初めて、男通りましたと、いろんなことが分かりましたよ。あ、柏はもうこれからあの何も知らない単語ではなくなったなという。で水戸街道とかその6号とか言ってもうんうん、分かるよ分かるよそう、水戸まであと60キロぐらいのところだねとか
そうですね、
そう、もう利根川は俺は制したみたいな感じでもうなんなら霞ヶ浦まで行ってもいいんすけどっていう、まあ、そのくらいの気持ちでいますね。
いや、すごいですね。
そっちの方行ったりはしないの、遊びで。
ああ、千葉ってことですか。
うん。
ま
ああんまり行くところはないよね。
そうですね。
行くならあの房総半島とかじゃない。
ああ、でも
房総半島で房総するとか。
まあそうですよね。あの九十九里とかそういう
方
ですよ、
ね、うん、海に行かないとそんな楽しくないじゃない。
うんうん。千葉。ああ。そうですね、なんか柏とかは乗り換えの場所っていうイメージがありますね
乗り換え、
はい、あの電車だとそうですね、こっちから東京行くと柏で乗り換えなんで、
うん、
それぐらいですかね。
ああ、そう、それで、で帰りもその6号をずっと今度は西の方に向かって走っていくわけですけど、だんだん見えてくる、あのこっから東京、この辺は東京だなという、東京まで最初は27キロとかだ、29キロとかだったのが、うん、だんだん近づいてきて、もう最後には、なんかでっかいね、あの塔みたいのが見えるんですよ、
うん、
これがスカイツリーという、
うんうんうん、
いやスカイツリー素晴らしいですねっていう、あ俺知ってるあれでも名前が思い出せなくて、スカイフラワー、マンモスフラワー、東京タワーじゃないしみたいな、しばらく思い出せなかったんだけど、うんうん、スカイツリーでした。
結構遠くから見えますよね、
うん、うん。で見えたらさ、見えたでその根元まで行ってで見たくなるじゃないですか
そうですか
、うん、で走っていったですよ。
へえ。
走っていったらそこが、東京スカイツリー駅っていうのができてて、うんうん、昔は成平橋っていうふうに言ってたらしいんですけど、
うん
とりあえずそこまで行って、でそこからあとナビで帰ろうかなと思って、で iPhone のバッテリー見たらもうほとんどないわけ、
うん、
残ってない。でもその全く切れると困るわけですよ、
はい、
なぜかっていうと、家をスマートロックでロックしたからバッテリーが切れちゃうと中に入れなくなる、締め出されてしまうって なので節約モードにして、うんうん、でナビはできるだけ使わないで、まあ、チラッと見その地図とか見て、あとは、道路標識でこっちはだいたいそうかなっていう記憶にあるところを走っていくという、うん、その昔ながらのナビがなかった時期はこういう、車の走り方してたなっていう、そんな感じでなんとか戻ってきました。
うーん、お疲れ様です。
で戻ってきて、
はい、
家の鍵を開けようと思って、そして iPhone 見たら、うん、もうバッテリー切れてる。
大丈夫だったんですか？
それで仕方ないと思って、うん、まあまあこういう時のために僕はちゃんと用意はしてたんですよ、楽天ミニを持ってきてた予備で、ただ設定はしてなかったんで、
はい、
とりあえずアカウントとか、まあ覚えてるアカウントで入れてやろうとしたらデバイスにリンクしなくちゃいけない。
はい、
デバイスをリンクするためには QR コードを見てください。
あ、
QR コード見れ中に入れないから見れないんだよ。
はいはいはいはい。
で積んだなと思って、あ、そういえば、Apple Watch にもアプリ入ってたわと思って、
うん、お
で Apple Watch の、セサミアプリを起動して、うん、そしたらできたんですよ。
うん、
表示がアンロックとって出てきました。
あ、じゃあアップルウォッチってセルラーってことですか？
あ、もう家の前だから Wi-Fi でもつながるし、あ、まあセルラーにもしてたんだけど、
あ、ちなみにうちもあのセサミ4を導入したんですよ。
おお、
はい、でもずっと物理機は持ち歩いちゃってますね。
うん、その方がいいと思います。
オートロックとかってオンにしてますか？
してない。
ああ、じゃあ普通に
自分で閉めないと、はい、例えばちょっと出たぐらいだと、
うんうん、
自分が閉めなければそのままという。
でもそれもスマホ上で確認できたりってことですか？
うん、あ、で、アプローチの表示がアンロックとって出るんですよ。
うんうん、
どういう状態かというと、施錠しておりませんでした。何の問題もなかった。6時間家を開けっぱなしでしたっていう。あ、ちなみにその往復で6時間かかったんですけれども、
はい、
6時間で127キロ走りましたけれども、その間は施錠しておりませんでした。ちなみにこうガレージっていうか、の、チャラチャラってやつもね、あの開けっぱなしにしてて、ひでえもんだなと思って。
何も取られてなかったんですか？
うん、取られてるかなと思ったけど、
はい、
あの、まあ、猫に取られたって言ったら、いや誰も入ってなかったよって言ってた
んで。そうなんですね。
うん、まあなんで大丈夫だったみたいです。
うん、
そんなことがありましたという報告なんですけど、とりあえず体は痛まずに、
うんうん、
さっき風呂に入ってとても気持ちよく、まあ、眠りそうになりましたけど、
うん、
沖田君も最近筋トレを？
そうですね、あの田畑式トレーニング始めました。
田畑式ってどういうことなの？
あ、名前ですか？
うん、
あれは何でしょうね、田畑教授って人が研究してるやつなんですかね。
ちゃんと調べたわけじゃないの？
いや、なんか YouTube で対談してる動画がありましたね。田畑教授って人と誰かがその田畑式トレーニングについて、はい、でもその田畑教授、田畑先生も、うん、あのバーピーとか呼んでたりしたんで、うん、結局この田畑式って何だったんだろうっていうのは。
バーピーっていうのはバーピー教授が、
はい、
開発した、うん、あのインターバルトレーニングみたいなやつだよね。
はい、でも一緒ですよね。
じゃあ何なの田畑と。
何ですかね。
うん、
うん、あでもなんかその動画、見てみると、
うん、
あのそのバーピー田畑式トレーニングを改良した、
うん、
あの腕立て伏せを入れるバージョンとかもあるらしいんですよ、
うん、
あのただ腕をつくだけじゃなくてそこから腕立て伏せもするっていうのもあるんですけど、
うん、
でもあの田畑式トレーニングの肝は大きな筋肉を動かして、うん、乳酸を貯めるっていうんですか、うん、それが重要らしいんであんまり腕立てとかを追加しても、まあ、意味はないっていうか、
うん
はい、本来の目的とは、うん、違うみたいな。
じゃあ元のオリジナルバーピーの方がいいってこと？
そうですね。
はい、あのオリジナルバーピーって4アクションなんでね、なんかそれを6にする、はい、改良が最近されてるっていう風なのをあの僕も自分でやりやしないんでそういう脳書きだけ読んでるんですけど、
そうですね、まあ、腕立てのことしか言ってなかったですけど、
うん
はいまあ、大きな筋肉を動かすっていうのがメインらしいです、
うん、大きな筋肉というのは具体的には何のことですか？
多分太ももじゃないですかね。
あ、
はい、
太ももを動かすのこれ？
そうですね、あのやってくうちにあのジャンプができなくなってきます。
うーん、
はい、もう足に乳酸がいっぱい溜まって。
あ、ということはさ、ももの筋肉ってことは俺やんなくてよくね？
そうですね。松尾さんは強そうですね。もう、
うん、俺ももはね、足の筋肉はよくできてますねって褒められるんだよね。
へえ。
そればっかりやってっから、
うん、じゃあバーピーも余裕なんじゃないですか？
あー俺ね肩がダメなんだよ。肩が、
あ、
上腕。
なるほど。
だからプッシュアップができないんですよね。
へえ。
だからそこだけ鍛えたいんですよ、
うんうん、
そういうのってどうしてんの？
え、
今足だけ？まあ
そうですね、その田畑式トレーニング始める前は普通に腕立てしちゃってましたよ。はい。
でそれはマラソンに効果あるわけ？
まあ、あ、いや、あんまりないんじゃないですか。
うん、上半身あんまり関係なさそうだよね。
うん、まあ、でもなんかバランスを整えるためにはいいのかもしれないです
ね。まあ、ある程度はやっとかないとね、うん、そうそう。それで、なんか筋肉量とか測ってたじゃないですか。
はい。
あれ何を使ってんだっけ？
あれはあのシャオミの、はい、体重計とそのアプリです。
シャオミ体重計、
はい、
またセールやんねえかな。なんか通常価格で買うのがすごくためらわれるんで。
あー、でもあれ3000円ぐらいじゃなかったでしたっけ？
それケチるなって話？
あ、いや、え、セールで3000円でしたっけ？もっと安くなるんですか？
うん、青木とかはどうやって買ったの？
僕は普通にあのアマゾンで買いました。
アマゾンで、
はい、
シャオミ体重計、このスマート体組成計2ってやつかな。
あ、そうですね。
3980円。
あ、
3960円か。
もうちょっと安かったかも。じゃあセールの時に買ったんですかね。
うん、なるほど。あ、3480円のがある。これ同じかな。 10% クーポンの適用。お、買っちゃった。
あれ松尾さん持ってないんでしたっけ？
2つ持ってんね、うん、体重計自体はあるんだけど、
はい、
ウィズィングズのと、
うんうん、
あとダンボサイド、ダンボさんの、安売りの980円ぐらいのやつで買ったやつ。
あ、
なんかね、それはね、アプリに広告が入ってて、
うんうん、
で広告を避ける動作をしないと計測ができないっていう。
あ、ちょっと面倒なんですね。
なかなかダメダメで、
うん、
あと体組成も、数値とか出せるんだけども、なんかエラーで出ないんだよね。
うーん、
でウィズィングに至ってはもうかなり古くて 200g 単位でしか計測ができないっていう。でしかも、まあ、BMI とかは計算してくれるけれども、体組成までは全然やってくれない。
なるほど。
もうすごい古いタイプのやつで、
うんうんうん、
でほら最近あのやっと数値がまともになってきたんで、自分の体重をこう、はい、見るのが結構楽しくなってるわけですよ。
うん、わかります、うん、はい。
なんでもうそろそろ変えてもいいかなっていう。
シャオミのやつ結構いいですよ。
うん、数値がいろいろ出そうだね。
はい。
で筋肉量が？
筋肉量は今48キロぐらいでしたかね。
うん。
はい。やっぱりあの減量期間だとトレーニングしても筋肉量と脂肪が同時に落ちちゃうんですね。
ああ
。やっぱり数字だとよくわかりますけど。
うん。そうか、まず太ってから筋肉をつけるんだっけ。
なんかなん
逆か。
まあなんか痩せるときは筋肉も一緒に落ちちゃうっていう話は聞きましたけど、
うん、
うん、
まあまたこういうこと言ってるとエジケンさんに後で怒られる。
いやでも数字測ってるとすごく面白くて、
うん、
やっぱり今より太ってたときはそのシャオミのやつで測っても、
うん、
水分量がなんか注意警告が出てたんですよ、ずっと。
あ、
ずっと不足って出てたんですけど、やっぱり痩せると、
うん、
あの体脂肪率が落ちるんで、あのその分体の水分のパーセント量って増えるじゃないですか、
はいはい、
なのであの水分量が最近やっとあの標準になって、
うん、
面白いですね、すごく。
ああ
、はい、
なるほど。うん、じゃあそれで食べ物とかも考えるようになる。
なりますね、
うん、
はい。これとあのマイフィットネスパルが一応連携できるんで、
うん、
このシャオミのアプリで体重を測るとマイフィットネスパルに体重が同期されて、
うん、
今何キロ減りましたみたいのが分かるっていう、
うん、
はい。
そう、僕のウィズィングズのやつもそれで連動はしてんだけど、
はい、
その中華の変なやつでやっても連動はするわけ
します、
うん、全部連動はするんで、まあ、その辺は、うん、あのアップルのヘルスケアの連動の仕組みってなかなかすごいなと思います、
うんうんうん。
ただその中で常時データを取得するんだったらデータの細かい、そのパラメーターを持ってるシャオミの方がいいんだろうね。
うんうん、そうですね、あのシャオミのアプリ単体でもすごく楽しめます、
うん、
はい。まずその細かいメーターだけじゃなくてボディスコアっていうのがまず出るんですよね。
へえ、
はい。今まではよくても80点とかだったんですけど、
うん、
この前ようやく100点が出て。
それ何をやるといいわけ、うん、運動とかも計測がそっちに行くわけ。
いや、その細かい項目が全部多分標準値になるとボディスコアが100点になる、
う
ん、100点満点なのかもよく分かってないですけど。
実は200点満点でしたと思う。
その可能性もあります、うん。はい、自分の体見てもどう見ても100点ではないんで。
あ、でもまあそういう数値的な目標があるといいよね。
そうですね、
うん、
いやもう、はい、モチベーションになります、
うん、 体重だけだとやっぱり数値がもう本当それだけだから、
うんうん、
あんまりもう変わんなくなってきてんだよね。
あ、
結構上下上下で、
はい、
こんだけ運動してるってたむちゃくちゃ食べてるわけでもないのに、
はい、
なんで減らないんだろうなとか思いながらやってるんですけど。
じゃあ、うん、筋肉量とか体脂肪率も出るから良さそうですね、シャオミン。
うん、そうね、少しでもそういうのがモチベーションになれば、
はい。まあ、この数字が正しいのかはいまいち分からないんですけど、
うん、あのスポーツジムとか行くとこう手でこう掴んで、
あ、ありますね、
それで、数値をちゃんと測るやつあるじゃないですか、
はい、
あれと比べてどうなのかなとは思いますけどね。
あ、絶対そっちの方があの、
うん、
正確な気はしますね。
そう、インボディとかいうやつね。
うん、うん、
でもまあ所詮は素人なんで、
うんうん、
そのくらいでいいと思うけどね。
そうですね。
で、そういうトレーニングをして、結婚式に出たと。
まあ別にそこを目標にしてやったわけじゃないですけど。
僕も言われがちなんだけど、はい、今度あの今度土曜日が息子の結婚式なんで。
うんうん、
でそれで、礼服を借りたんですよ、
はい、
でまだ届いてないんだけど、でそれに合わせて、そうシャツとあと靴を、まあ靴は関係ないよね、トレーニングにはね、うんうん、なんでそのサイズを決めなくちゃいけないんだけど、まああんまり、大きめのサイズは使わなくても良さそうな感じがしてますが、うん、まだいけてません。で、沖田くんは行ったんだよね。
はい、今までのスーツが全部着れなくて、はい、買いに行きました。
どういう風に着れなくなったの？小さい、
まあ、ジャケットはパツパツながら入るんですけど、
うん、
あの太ももとかが、
あ、はい、じゃあもうアスリート太ももになったわけだ。
まあ、まだ脂肪も結構あると思いますけど多分脂肪もあるまま筋肉もちょっとついてきちゃったんで。
ああ、
はい、
そっか。
でなんか結構離れてみるとあんまりスマートに見えなかったんで、
うん、
はい、まあ買ってこいっていう話で買いました。
そう、まあこういう時でもないともうスーツとか変わんないもんね。
そうですね。
まあ今日が休日かどうかもわからない生活だからまあいらないっちゃいらないけど、こういう、
はい、
あの礼服ぐらいはね、
うんうん、
ただそれは本当に必要な時じゃないと買わないじゃないですか。
はい、
まああんまりその用意しといてもいいことないんで、
うんうん、
僕も前回買った時は、そう、その時はパツンパツンで困りましたね。
うん、
まあズボンが入れなくてなんかギリギリでピンとかで止めたような気がする、うん、で靴に関してはこれがひどくて、式場に向かうじゃないですか、
はい、
その途中で裏がベリッと剥がれてしまったというでそれを接着剤を買って無理やりつけてなんとかしのいだと。なんで今回はあの靴そのものもないです。だからもう新たに買わなくちゃいけないという、
うんうん、
でそんなで、そんなこともありですね、その息子の結婚式が、まあ、三男の結婚式なんですけども、それが土曜日にあるので今度のバックスペース FM の収録は日曜日にずらさせていただきましたという。
はい、
で、でね、で月頭なんでもう11月なので、
うん、
今度は オフ会、
はい、
プレ忘年会的な感じですかね。何がプレなのかって。でそれも、収録のアフターショーの代わりの時間に、まあ、3時ぐらいかな、2時ぐらいかなに、スタートすると思うので、はい、皆さんもご用意の方、何がご用意か、まあ、お酒など、
うん、
飲み物とか食べ物とかを用意していただければと。そんな近況報告ですね。
はい。
で、沖田くんは相変わらずデューンを見続けてるというひたすらデューン。
はい。あ、ちょっともうお腹いっぱい気味ではありますが
3回見ればさすがに十分だよね。
はい。まあでもあと2週間ぐらいしてまだ劇場でやってたら最後に1回ぐらいは見たいって感じですね、
うん、おお、すごい、さすがに、まあいい作品なんでね、お金を落としてあげたいという、
はい、
クリエーターが聞いたらすごい喜ぶそうな、ドゥニ
ビルヌーヴです
最初のファーストネームだけ覚えた。
うん。いやでも本当良かったですよね。
うん。いやー、そう、今ね、小説を読んで読み始めてるんですよ。
あ、はい。
でまだ、最初の方なんだけども、その背景解説とかかなり詳しいので、
うん、
小説まあ。まあ、映画を何度も見るんだったらその後小説も読むとさらに面白くなると思いますね。そのジェシカの、その内面の気持ちとかも、はい、あのかなり詳しく書かれてて、あと、ベネ・ジェゼリットの持つ意味とか、
はい、
あのフレーメンの女の人があのどういう背景を持って創生したかみたいなのも書かれてて、これ読んだ方がいいと
思う。すごい面白そう。
うん、うん、いやそう考えるとよく映像化してるなと思ったよ。
おお
なんでそれを見た上でもう一回次の回見るといいかもしれないね。
あ、それいいですね。
うん、
あ、いいです
ね。おすすめです。
確かにあの映画見てた時になんかジェシカの俳優がうますぎて感情がなんか読みにくかったですよね、
うん、
複雑な表情をするじゃないですか、
うん
うん、
そう、みんな俳優うまかったよね。
ですよね、
うん、いや演技素晴らしいんだけども、その背景の、ストーリーのディテールの部分ってのが、うん、きちんとやっぱり小説の中では説明されてると、
うんうん、
それを前提として絵作りとかも、脚本とかもきちんとできてるっていうのがよく分かった、
うん、
ということなので、まだの人はぜひ、
はい、
映画を見てそして小説も読んでみるといいのではなと思います、
はい、そうっすね
、はい、そんな感じですかね。なんか他に最近ご報告ありますか。クックパッドどうですか。クックパッド、
あ、ホットクックですか。
ホットクック、
あ、いい感じです。あのこの前言ってたパスタをホットクックで作り始めて、
お
ー、はい、ソースを作ってそれを小分けして冷凍して、はい、
はい、
っていう感じでやってますね。
じゃあそういうのも報告してください。あの僕参考にしますのでは
い、
じゃあ今日はそんな感じですかね。
はい、
はい、じゃあお疲れ様でした。松置雑談、沖松雑談、もう何回目だろう。もう回数もね特に設定してないです。
うん、
11月、3日、今日文化の日ですかね、 の収録でした。皆さんありがとうございます。
ありがとうございました。
ではでは。